今朝の説教の結論は、イエス・キリストが十字架の上で語られた言葉、今日読まれましたルカ福音書の23章の43節の言葉、はっきり言っておくが、私は今日私と一緒に、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。これが今日の説教の結論であります。これは十字架につけられた犯罪人の一人の願いにイエス様がお答えになった言葉であります。ある方はここに死の瞬間の対話という本をのタイトルを引き合いに出しておられます。これはアメリカの精神医学会のキューブラー・ロスという方が書いた、あの死の瞬間、死の瞬間の対話っていう、まあ、日本語でも読めたちょっと昔になりますけれども、まさにここにはそういう出来事があると。死の瞬間にイエス様と対話したその出来事がここにあるっていうわけでありますよね。イエス様は最後の時まで救いを求める者に対してその救いの御業を行われたということがここに記されているのであります。その日ゴルゴタの丘には3本の十字架が建てられました。イエス様を中心に左と右に1本ずつ合計3本の十字架が建てられた。これが33節に、このルカ伝23章の33節に書いてあります。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。で、その十字架の周りには民衆、祭司長たち、立法学者たち、ローマの兵隊たちが集まり、イエス様に対して一様にですね、同じような言葉でイエス様を罵り、軽蔑の言葉をかけたっていうんですね。35節にはこの議員たちという言葉も出てますね。議員たちもと書いてるんです。あざ笑っていったと、まあ、議員っていうのはこのイスラエルの宗教的な会議のですね、その立法学者であるとか最初たちであるとか、そういう人たちの、まあ、議員ですよね、中心とする議員たち。37節にはローマの兵士たちも、39節には十字架にかけられていた犯罪人の一人も、このようにこう立場はそれぞれ違っていたんですけれども、同じように、十字架から降りてみろという言葉をイエス様に投げかけた。結果としてはこの十字架から降りてみよう、それぞれこの言った理由っていうのは違っているんですけども、ちょっとそれをですね、初めにどういう、少しこう見てみたいと思うんですね。どういう理由でそういう十字架につけられているイエス様に対して十字架から降りてみろというふうに言ったんだろうか。まず一番はっきりしているのは、この犯罪人の一人の一番最後に、まあ、39節のところにですね、書いておりますが、イエス様に対してこういう言葉を言った。これが39節のところに書いておりますよね。お前はメシアではないか、メシアだったら自分自身と我々を救ってみろ。ここにメシアという言葉が使われて、言葉を言ってますけれども、これはその救い主という意味なんですよね。というのは、その当時ユダヤの国は、まあ、ローマの支配下にあった、ローマのによって税金も取られたりしてた、政治もこう支配されてたということで、ですからユダヤの国内にはメシア、つまり救い主の待望ということが起こっていたわけですね。メシアに対する期待が渦巻いていた。で、この犯罪人は、まあ、いわゆるローマに対して反対する、 反ローマ主義っていうんでしょうか、そういう運動に身を投じていたと思われますね。そういう人物だった。だから十字架の上でイエスよ、お前はメシア、救い主ではないのか、ないか。メシアであれば十字架から降りて自分を救って、また同じ志の仲間である同志である我々をどうして救ってくれないのか、そういうふうに言ってイエスを罵った、イエス様はお前はメシアなんだろうと、つまりローマから解放してくれるものなんだろうと、だったら今降りてですね、こんな十字架につけられてる場合じゃないじゃないか、でお前も自分も降りてですね、そして我々も救ってくれというふうに言ったのが、このローマの、すみません、この犯罪人の一人だった。これは一番はっきりしてますよ。で、2番目には、ユダヤの当局者はどうであったか、議員たちっていうんですかね、今言ったようにローマの、ユダヤの国には反ローマっていうんですかね、支配されている国に対して反ローマっていう、そういう機運が高まっておりましたので、メシアが期待されていた。で、ちょうどその時、今言ったように、民衆のために病気を癒したりパンの奇跡を行ったりして人気の出ていたこのイエスという人物が登場してきた。ヨハネ福音書にはこんなことが書いてあるんですね。イエス様がパンの奇跡を行った後に、イエスこそ世に来られる預言者であると言って、イエスを王にするために拉致しようとする動きもあった。イエス様を捕らえてですね、 俺たちの王様になってくれ、そして反ローマっていう運動の頭になってくれという、そういう動きがユダヤ国内にあったわけでありますね。ですからユダヤの議会でも、はじめイエス様を自分たちの勢力の中に取り込む、そして暴動を起こし自分たちの政治の自由とか権利を回復させようとしていた、そういう、反ローマの頭にしようとして目論んでいたということが分かるんですね。それがメシアの役割だというふうに信じていたわけであります。ところがイエス様はこの議会の言うことを聞かないんですよね。そして逆にですね、その立法学者であるとかパリサイ人たちのそういうに対して厳しい批判をするようになっていた。すると今度は議会はイエス様に対して批判的になって、イエス様をですね、本当は最初はこの自分たちの勢力に取り込もうとしていたんですけれども、反対するもんですから、批判するもんですから、逆にイエス様を殺そうという、そういうことになっていった。で、ユダヤ教側にはこんな判断があったというふうに言われております。もしユダヤの律法によってイエスを自分を神の子と言って神を冒涜したと、そういうふうな理由で石打ちの刑で処刑するということもできたんですね。しかしそうすると殉教者としてこのイエスという名前がですね、広大に残っていくんじゃないか。しかし反対にこのローマの政治犯として処刑するならば、それはごく一般的なことであったので、イエスのこの名前はすぐに忘却の彼方に教えられて、人々の記憶から完全にすぐに忘れられてしまう、そういう判断があった。そこでユダヤの当局者たちは自分たちの手を汚すことなく、ローマの力でもってですね、殺すという、そういうことを選んだのではないかというふうな見方もあるわけでありますよね。で、つまりユダヤの律法だと石打ちの刑なんです。ところがローマの刑ですと、これが十字架の刑ということになりますね。イエス様はこの十字架の刑ということは、結局そういう形でこの刑を受けることになったというわけです。 35節にこの彼らはこういうふうに言ってます。自分が神からのメシアだ、神によって選ばれたもの、自分は神の子、そういうふうに言ってた、言ったんだから、神様に救ってもらって十字架から降ろしてもらえ、これがですね、十字架から降りてみようという同じような意味のことなんですけども、そういう意味でこの議会の人たちは言ったと、イエスを罵ったということなんです。そういう意味で、で3番目にはですね、今度はローマの側はどうであったか、つまり実際にイエス様を十字架につけた、そしてそこにはローマの兵隊たちがいたわけでありますよ、ね、でローマの代表は総督であったそのピラトっていう人物でありましたよね。でピラトはあらゆるメシア運動を武力で抑え込んでいた、まあ、そういうことが反ローマっていう動きがあったので、もうすぐに行ってですね、軍隊を送って鎮圧させるという。ですからここでピラトは十字架の、イエス様の十字架上の上にその罪状書きっていうを書いたわけですね。そこにはユダヤ人の王イエスと書かせたって書いてます。ユダヤ人の王イエス、これどういう意味かと言いますと、このイエス様を尊敬するっていうような意味ではなくて、全く逆で、このユダヤ人たちはですね、無力な、何にもできない、ただの犯罪人の一人として処刑される惨めなイエスを、お前たちはこんな男を王様としてるんだという、そういうふうな軽蔑王の意味を込めてこの罪状書きを書かせた。ですからローマの兵士がですね、同じことを37節で言ってますよね。37節読んでみますと、こう書いてます。兵士は言った、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ、ユダヤ人の王なら自分を救ってみろというふうに言ったわけであります。まあ、このように、最初の十字架につけた犯罪人は、イエスよ、お前がメシア、救い主ならば今どうして十字架から降りて反ローマのですね、メシア主義っていうんでしょうか、反ローマ主義の運動をしないのかと言ってイエスを罵った。で2番目のこのユダヤ教の側ではですね、あなたが神に選ばれた神の子、神から来たメシアというふうに自分で言ってるとするならば、神様はこんなむごい十字架に処せられるはずではないか、処せるはずはないじゃないか、そう言ってイエスを罵った。で3番目のですね、このローマはですね、この王がユダヤ人、王様というのがこんなことで死ぬはずもないじゃないか、つまり王様ってのは絶対的な権力を持ってるわけですからね。例えばそんなふうにこう捉えられたりした時にも、すぐに武力でもって戦わせるということですから、王様がですね、こんな惨めがこの姿に、死ぬはずはないじゃないか、そう言ってイエスを罵った。これは逆に言いますならば、イエス様はメシアでもなければ神の子でもないし王でもないんだということを私たちに示してるんじゃないかと思うんです。イエス様はメシアでもなければ神の子でもなければ王でもない、ただの一人の惨めな犯罪人だ、そういうふうに言ってるように思いますね。つまり三者の十字架から降りてみようという、それぞれの意味合いは多少違っていたわけでありますけれども、このイエス様はその声にはただ耳を貸さずにですね、つまり十字架から降りることはなかったわけですよね。まさしくそこにはイエス様は哀れなただの犯罪人として十字架につけられている姿だけがあったということでありますね。ところが今日の聖書は そういう十字架のもとに集まってイエス様を罵っていた人たち、そういう姿と、もう一人のですね、イエス様に対してこの犯罪人の言葉を書き記している。で、この4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですよね。で、この犯罪人の一人の、もう一人の方のですね、言葉を書いているのはこのルカ福音書だけでありますよね。で、これが40節以下の言葉の言葉であります。実はこの犯罪人もですね、ユダヤにおけるメシアというものの出現を願っていた人物で、反ローマの政治運動に身を挺してきた男だった。つまり脇にいるね、自分の仲間と同じようにやってきたわけです。そういう人だったんですね。で、それ具体的にじゃあどんな罪状書きであったのかということは、ここには聖書には記されていないのでありますけれども、ローマの官権によって捕らえられて、しかもこの十字架の刑に処せられるということは、これは簡単な犯罪じゃなかったということでありますよ。ですね、この同じこの23章の上の段の25節のところに、ちょうど同じページ158ページですかね、そこに暴動と殺人、25節のところに、暴動と殺人の門で投獄されていたバラバオという、バラバという人間が出て記されていますね。で、バラバはこのイエス様が処刑される時に許された人間なんですよね。 ですからここにそれを説明する言葉として、暴動と殺人の門、殺人のそういう罪かっていうんですか、罪状っていう、多分ここで言う十字架につけた犯罪人もこれと似たようなですね、立場、罪を犯してきたのではないかというふうに思われます。今この男は自分の生涯を顧み、今日ルカ福音書が書いております34節にイエス様が言われた言葉の一つですよね。父よ、彼らを許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、多分この祈りも十字架の上で聞いたに違いありません。そしてこう言いました。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから、この十字架は当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。この悪いことというのは、もともとの言葉はですね、場所という言葉に否定の言葉がついている、場違いであるとか異様なこと、まあ、そういう意味なんですよね。イエス様はその御生涯の歩みの中で、ご自分のあるべき場所から外れるような悪いことは何もなさらなかった、正しいことだけを行ってきた、なさってきた。これに反して自分たちは自分のやったことの当然の報いを受けて、この死刑の刑を受けている。しかしこの方にとって、この十字架の場所は本来いてはならない場違いのところにおられる。イエス様の全生涯何も悪いことはしていないのに、今ここにおられる。無実なのに、罪がないのに、十字架の刑罰に服している。イエス様はここで犯罪人の一人に数えられている。神の子としてこの技、十字架の刑罰を担っている。場違いのところに引きずり出されて、場違いの技を行っておられる。実はこのことにこの犯罪人は気づいていったのですね。それがこの方は何も悪いことをしていないという、そういう意味ですよ。 初めに読んだイザヤ書53章の12節の言葉にこういう言葉がありましたね。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。ここに罪人の一人に数えられたという言葉がありました。実はこの言葉をイエス様ご自身がこのルカ福音書の中で言ってるわけですね。ちょっとその今読んでるところからの1ページ前ですかね、22章の2ページ、2、3ページになりますかね、ルカ福音書22章の37節でこのこう語っております。22章の37節、ここ155ページになりますかね、ちょっとこれ途中になっておりますけども、言っておくがその人は犯罪人の一人に数えられたと書かれていることは私の身に必ず実現する、私に関わることは実現するからである。ここに、その人は犯罪人の一人に数えられたという、このイザヤ書の言葉をイエス様自身がここで引用して語っております。私の身にこのことが必ず実現するからであると書いてます、言ってますね。今言ったようにこのイザヤ書53章のこの言葉が、実はこのことがこの十字架の場面で一般の人々にはですね隠されている事柄だったというんです。このことは誰も分かんなかったんですね。でこの今日のルカ福音書はですね、実はこの隠されている事実をもう一人の犯罪人が明らかにしたんだということをこのルカ福音書は書いてるわけですよ。この犯罪人は自分は苦しい、自分たちの苦しい窮状を解決してくれる救い主メシアを求めていたわけです。そして生涯をかけて反ローマ主義っていうんでしょうか、そういう運動に身を挺してきたわけですよ。しかし今自分の死を前にして自分の中に何があるだろうか、自分の中に何も決定的なものがないことを痛感した。一生懸命その反ローマ主義の運動をやってきたんですよね。しかし自分の中に今ですね何が残っているだろうか、やったけれども結局ローマを倒すことはできなかったといったような、そういう虚しさ、学生運動なんか我々の時代もありましたけど、一生懸命やればやるほどですねその成果があればいいんですけど、必ずしもそうじゃないんですよね。何が残っていた、虚しさだけが残っていくということで、でその時この犯罪人が語った言葉、イエスよあなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいという言葉を語っているわけであります。イエスよあなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言っています。この私を思い出してください、私を覚えてください、私を御心に留めてくださいというこの言葉は、実は詩編の106編の4節の言葉だというふうに今、学者は説明しておりました。実はこれはユダヤ人のお墓に刻まれたものであったということ、そういうものが発見されているっていうんですね。つまりユダヤ人の、これは臨終の時の祈りの言葉、私を覚えてください、私を御心に留めてくださいという、そういう祈りだった。これに対してイエス様が言われたというのが今日のですねポイントになるわけですよね。 何と言ったか、はっきり言っておくと書いてますよね。43節はっきり言っておくっていうのは、この我々がよく知っておりますこのアーメンという言葉ですよね。これは真実だっていう意味ですよね。これから言う言葉は本当だよという、確かだよということを言うときにアーメンというふうに言うわけですよ。確信を持ってはっきりと私は断言すると、あなたは今日私と一緒に楽園にいるとイエス様は言われたんですよ。この犯罪人に対して。で、創世記の旧約聖書の創世記3章には、アダムとイブが神の戒めを破りエデンの園から追放されたという記事がありますよ。で、実はこのエデンの園っていうこの言葉が、旧約聖書がギリシャ語に翻訳されていくときに、パラダイスというふうに訳された、そういうことでもって、新約聖書にもこのパラダイスという言葉が3回ほど使われているんですけども、ヨハネ黙示録に1回とコリント人の手紙第2の方に1回ですね、そしてこのルカ福音書で1回と、ここでですからパラダイスという言葉はそんなに多く使われているわけではないんですけども、ここで決定的に使われているわけでありますね。で、楽園というのはもともとはペルシャの王宮の高い塀を巡らしたによって囲まれた庭を意味したようであります、ね、庭園ですね。まあ、エデンの園っていうのもそういうイメージなんですよね。まあ、そしてそれはこのペルシャの王宮のそういう、素晴らしいところにそういう庭っていうのがあった、それがそれを意味するのがパラダイスっていう言葉であります。で、その場所は死も入り込むことのできないような、そういう意味を持った言葉であります。今日あなたは私と共に楽園にいると言われた。で、この犯罪人は今自分の隣で十字架につけられているこのお方が自分が求めてきた救い主である、今この時代にその姿を表しておられる、この方の権威と力によって私のこの人生が受け止められていく。今日の詩法の裏の方にですね、この詩編49編の16節っていう言葉をちょっとだけ書いておいたんですけど、そこにこういう言葉があるんですね。詩法の一番後ろの方に裏のページに書いておいたんですけど、神は私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてくださる。これは詩編の言葉です。まさにこの犯罪者は自分が犯罪を犯してきたそういう自分の歩みというものを顧みて、本当の犯罪者だからこそ反対にこの無実の本来いるべきではない場所、場違いのところにイエス様はいるんですよね。その十字架についておられるイエス様、十字架の刑罰を担っている、まさにそこに驚きと同時にイザヤ書の言葉、罪人の一人に数えられた、この言葉がイエス様自身の身に実現すると言われた、や語っていたそのことがここに実現してるんじゃないか。ただの人としてです、ただのメシアでもなければね、みんなが期待するようなメシアでもなければ王様でもないんですよ。ただの哀れな一人の罪人として処刑されているわけですよ。罪人の一人に数えられたということが、あのイザヤ書の言葉がここで実現している。イエス様はこの言葉を担っていかれた。 罪人の一人に数えられ、十字架につけられているお方、この方こそ私の魂をあがない黄泉から取り上げてくださる、このキリストと共にある信仰によって生きる、そういうふうにイエス様を信じ信頼する、そういうキリストと、このキリストと共にある罪人の一人に数えられたキリストと共にある信仰によって生きる最初の人となったのがこの犯罪人であったというふうに言うことができると思うんですね。パウロは十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですという言葉を第一コリントで書いてますよね。十字架の言葉、その言葉っていうのはその聖書の中ではですね、単なる言葉じゃないんですよね。出来事、事柄、出来事、行為、つまりイエス様の行為は、イエス様が十字架につけて、つけられているという、罪人の、ただ単にも罪人の一人として数えられるというその行為は、この犯罪人を救っていった。まさにこの犯罪人は罪人だったからですよ。この方がメシアでもない、王様でもない、自分は神のことも言ってない、ただ罪人の一人として十字架を担っていかれる、そういう方、その方が私の魂をあがない黄泉から取り上げてくださる、そういう本当の権威を持っている、まさにこれが自分が求めてきていたメシアではないのかということに気づいていったということであります。そこにキリストと共に永遠の命に預かる者の幸いがあった。そして誰も分かんなかったけれども、この犯罪人の一人がだけがですね、このイエス様の十字架の託されていた奥義をですね、知ったんだということであります。そしてそのことをこのルカ福音書は今日我々に明らかにしているんだということであります。私たちはまだ幸い死に直面している、もうすぐにね、いずれ来るかもしれませんけど、すぐに直面している人はここに今日来てらっしゃる方にはいないかと思うんですけども、ルカ福音書はには今日という言葉を、キリストと共にある今日、そこに救いがあるという意味で、実はルカ福音書の 前編にわたってですね、この言葉をルカは書いてるんですね。いくつかの言葉だけをちょっと思い起こして、見ていただきみたいんですけども、例えばあのクリスマスの時にですね、天使が今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアであると言いました。今日お生まれになったんだ。あるいはナザレの街道でイエス様が読んだ御言葉、目の見えない人が見えるようになり、圧迫されている人が自由にされる、あのイザヤ書の61章の言葉、それを街道で読んだ時にイエス様はこう言われた。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した。さらには中部の者に対して、この仲間に運ばれてですね、街道に入っていくことができなかったイエス様 の話しているところに釣り落としたっていうあの話です。その時にイエス様は何と言ったかというと、中部の者にあなたの罪は許されたって言ったんです。そして私はあなたに言う、床を担いで歩きなさい。これに対してこう書いてある。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれた。今日驚くべきことを見たと言った。今日驚くべきことが起こった。で、最後にこのザーカイの話がありますよ。 あのザーカイの時にもね、イエス様は今日ぜひあなたの家に泊まりたい、あなたの家に泊まることにしている、そして今日救いがこの家を訪れたというふうにルカ福音書には書いてます。このように今日という言葉をこのルカは大事にしてます。キリストの永遠の救いというのはいつかわからない将来の出来事じゃないんだと、今日なんだと、今日というこの時にキリストを信じ、キリストと共にある、そこに永遠の救いがあるんだということを語ってやまないのであります。私たちは今日一人の犯罪者の救いを通してこの福音を聞いたことを、ルカ福音書からですね、この福音を聞いたことを感謝したいと思うのであります。それぞれ今週もまたいろんな困難に思ってですね、歩んでいかなきゃならない人生であるかもしれません。しかしいつも新しい今日、つまり今日はキリストと共にある、今日そこに救いがある、恵みがある、キリストと共に新しい今日というところに生きていく、そうでありたいと思うのであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、ご受難の週を私どもは迎えました。私どもまたそれでの人生の戦いの中にありますけれども、今日の御言葉とあなたから来る聖霊の御力によって戦いの中に出ていこうとする私たちに、あなたから来る命と力、救いと恵みを豊かに注いでくださいまして、今週一週間の戦いに出ることができますように、どんな困難の時にあってもどうか主と共に、キリストと共に今週もまた歩み続けることができますように、一人一人の人生の戦いをどうか導いてください。この主のご受難を覚えて、今週また行われます数々の行事を支えてくださいますように。これらの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。